愛する若い友人の皆さん、ホランド姉妹にとっても、そして私にとっても、今宵この世界規模の衛星放送を通して、皆さんと共に集えることを大きな喜びとしています。マリオットセンターに足を運ぶたび、私たちはいつも胸の高鳴りを覚えます。できることなら、皆さん一人一人の元を訪れ、直接お会いし、握手を交わしたいと願っています。その方法はまだ見つかっていませんが、世界のどこにいらっしゃろうとも、皆さん全員に、私たちの愛と心からの挨拶を送ります。今晩、世界中に大勢の視聴者がいる中で、皆さん一人一人が、私たちが抱いているこの愛を個人的に感じ、そしてこのメッセージの中から、ご自身の生活に生かせる何かを見出してくださることを、心から願っています。中央幹部としての割り当てに伴う大きな祝福の一つは、世界各地に住む教会員を訪問し、彼らがそれぞれの地で経験してきた歴史から学ぶ機会が与えられることです。昨年の春、教会の割り当てにより、アメリカ合衆国ミズーリ州西部に位置するプラットシティステークを訪問する機会がありました。その際に私の心に深く刻まれた思いを、今晩皆さんと分かち合いたいと思います。ミズーリ州プラットシティステークは、ミズーリ州リバティステークに隣接しています。このリバティステークは、現在では教会歴史において極めて名高い場所となっており、皮肉にも、自由を意味する名を冠したリバティの監獄をはじめとする、いくつもの重要な教会史跡を包含しています。教会史を学んできた皆さんにとっては、1838年から1839年にかけての冬、その施設に投獄されていた間に、ジョセフ・スミスとその兄弟たちが経験した出来事は、すでによく知られていることです。この時期は、教会全体にとっても、また迫害の矢面に立たされていた預言者ジョセフ自身にとっても、私たちの歴史の中で最も困難な時代の一つでした。5年半後の殉教で終わるジョセフ・スミスの人生で、リバティの監獄におけるあの残酷で違法かつ不当な監禁の時期ほど耐え難い時期はなかったと言えるでしょう。時間の制約上、教会歴史におけるこの重大な局面に至るまでの経緯を詳細に論じることはできません。しかし、1831年7月、預言者ジョセフ・スミスが、ミズーリ州を、生徒の集合のために聖別された地、すなわち、シオンの長を築く場所として指定する啓示を受けて以来、様々な問題が次第に積み重なっていった、ということを述べれば十分でしょう。1838年10月までには、これらの問題をめぐり、モルモン側と非モルモン側の勢力の間で、全面的な武力衝突が避けられないかのような状況に至っていました。同州西部の複数の軍から追放された後、すでに発生していた不安定な情勢を緩和する方策を協議するために招かれた、との認識のもと、預言者ジョセフを含む5人の教会指導者は、休戦の旗を掲げて行軍し、コールドウェル軍に位置するファーウェスト近郊にあったミズーリ州民兵隊の野営地に近づきました。しかし実際には、その休戦の旗は何の意味も持たず、教会指導者たちは即座に鎖で拘束され、厳重な監視下に置かれました。その逮捕の翌朝には、預言者の兄ハイラムを含む、さらに2人の末日生徒の指導者が捕らえられ、捕らわれの身となった者は合計7名に達しました。そして、不正義は急速に、取り返しのつかない悲劇へと向かって進みます。すなわち、その民兵隊の将校たちによって召集された軍事的な法廷が、ジョセフ・スミス及び他の6名の囚人全員をファーウェストの公共広場へ連行し、即決で銃殺するよう命じたのです。永遠に称賛されるべきこととして、ミズーリ軍の将校であったアレクサンダー・ドニファン准将は、非人道的で、かつ正当化し得ないその命令の執行を、断固として勇敢に拒否しました。自らが軍法会議にかけられる危険すら顧みない覚悟を持って、彼は指揮官に向かい、強く抗議してこう叫びました。これは冷酷な殺人です。あなたの命令に従いません。もしあなたが彼らを処刑するなら、私はこの世の法廷の場であなたの責任を追及します。必ずそうします。 このような勇気と高潔さを示したことにより、ドニファンはこの7人の命を救ったのみならず、あらゆる世代の末日生徒の心に永遠に刻まれる存在となりました。処刑を免れた後、この7人の教会指導者は、ファー・ウェストからインディペンデンスへ、さらにリッチモンドへと、徒歩で連行されました。パーリー・P・プラットは、裁判を受けるため近隣のデイビース郡に送致され、ジョセフ・スミス及びハイラム・スミスを含む残る6名の囚人は、翌春の裁判を待つため、隣接するクレイ郡の郡庁所在地であるリバティへ移送されました。彼らがリバティに到着したのは、1838年12月1日。まさに、冬の到来を目前にした時期でした。リバティの監獄は、その地域でも数少ない、そして確かに他の監獄とは比べ物にならないほどおぞましい監獄で、脱獄は不可能と考えられていました。2階建てで、上の階、あるいは主要階と外の世界を結ぶのは、たった一つの小さくて重い扉だけでした。同じ階の中央には、他の階に囚人を下ろすための跳ね上げ庫がありました。この牢獄の外壁は、ゴツゴツした厚さ60センチの石灰岩、内壁は太さ30センチの木材でできていました。さらに、これら2つの壁の間の30センチの隙間には砂利が詰め込まれていました。すべてが合わさって、これらの壁は、厚さ120センチの恐るべき、文字通り貫通不可能な障壁となっていました。地下牢の床から天井までの高さは、わずか6フィートほどしかありませんでした。預言者ジョセフ・スミスを含む数名の男性は身長が6フィートを超えていたため、立っている間は常に身をかがめた姿勢を強いられました。また、横になる時には、ほとんどの場合、刑務所の床にむき出しになった荒い石の上に身を横たえるしかありませんでした。その石の床には、ところどころに汚れてバラバラになった藁が少し敷かれているか、あるいは時折、汚れた藁の敷物が置かれているだけでした。捕虜たちに与えられた食物は粗悪で、時には汚染されており、あまりにも不潔であったため、彼らの一人は、空腹に追い込まれるまで、それを口にすることができなかった、と述べています。彼らは少なくとも4度にわたり、食事に毒を盛られ、その結果、激しい病に倒れ、何日間にもわたって嘔吐と一種の洗脳状態とを交互に繰り返しました。その苦しみの中で、生きるか死ぬかについてさえ、もはやほとんど関心を失っていたのです。預言者ジョセフ・スミスは、書簡の中で、その監獄を、地獄であり、悪魔に囲まれた場所であると記しています。我々は、冒涜的な誓いの言葉以外、何も聞くことを許されず、冒涜、推取、偽善、そしてあらゆる種類の放蕩が繰り広げられる光景を目撃せざるを得ない。さらに彼はこう述べています。我々には、体を温かく保つに足る毛布すらない。そして火を起こすと、ほとんど絶え間なく煙に悩まされる。我々の魂は深くうなだれ長きにわたる監禁によって、私の神経は震えている。ジョセフ・スミスは、そこで自らが味わった、地獄の悪意を、天も、下も、天使でさえも、十分に描写することはできない、と書き記しました。しかも、これらすべての出来事は、当時ミズーリ州において記録上最も寒かったとされる冬の最中に起こったのです。しかしながら、私の目的は、リバティの監獄において彼らが直面した悲嘆や苦難そのものを語ることではありません。そこで、この導入の締めくくりとして、いくつかの写真をスクリーンに映し出すことにいたします。この後に、私が本当にお伝えしたい別のことがあるからです。こちらは、ジョセフ・スミスと兄弟たちが収監されていた当時の姿に、ほぼそのままの形で残されている監獄の写真です。これは、その数年後に教会の役員や歴史家たちがこの地を訪れた際に撮影された写真です。屋上にいる人物が、外に出ようとしているのか、それとも中に入ろうとしているのかは、私にもわかりません。こちらは、教会によって復元された監獄内部の断面図です。現在、この地のビジターセンターで見ることができます。地下牢と上階を結ぶ唯一の手段であった、ロープとバケツを備えた2階建ての構造に注目してください。これは、祈りの中にあるジョセフを描いた、リズ・レモン・スウィンドルによる絵画です。ジョセフの顔に浮かぶ、深い孤独と切なる思いをたたえた眼差しに注目してください。そしてこちらは、グレッグ・オルセンによる描写です。この絵は、 投獄中に与えられた啓示のいくつかをジョセフがどのように書き記したのかを示しています。そしてこれが最後の写真です。この写真が今夜私が本当に伝えたかったメッセージへと皆さんを導いてくれます。ほとんどの人は通常リバティの施設を監獄あるいは牢獄と評します。確かにそうでした。しかしブリガム H ロバーツ長老は教会歴史を記録するに際して同じ施設を神殿あるいはもっと正確に言えば牢獄の神殿と評しています。ニール・A・マックスウェル長老はいくつかの著作で同じ言い回しを使っていました。確かにそこは私たちの本当の神殿、封建された神殿が持つ精さ、美しさ、快適さ、清潔さには欠けています。そこに出入りしていた看守や犯罪者たちの言葉遣いや振る舞いは神殿的なものとは程遠いものでした。実際リバティでの経験に見られる自由を奪う残虐性と不法行為は私たちの神殿とそこで行われる儀式の持つ開放的な憐れみの精神とは全く正反対だと思うでしょう。それではリバティの監獄はジョセフ・スミス個人の霊的成長また預言者としての役割の形成においてどのような意味で神殿あるいは少なくとも一種の神殿と呼ぶことができるのでしょうか。この呼び名は神の愛と教えに関して、またいつどこでその愛と教えが明らかにされるかという点も含めて私たちに何を語っているでしょうか。これらのことを考えるとき、霊的な経験、刑事的な経験、神聖な経験は私たち一人一人が望み、踏みとどまり、祈り続け、困難の中でも信仰を固く保つなら、人生のあらゆる段階や状況において与えられうるものではないでしょうか。私たちは、封建された神殿と、そこで行われる不可欠で聖霊に導く儀式を、心から愛し、大切にしています。神殿が次々と建てられ、より多くの人がそれらに近づけるようになっていることを、天に、そしてこれを導いておられる幹部の兄弟たちに感謝しています。神殿は誠に、神の王国において最も聖なる、最も神聖な建物であり、私たちは皆、できる限りふさわしい状態で、できる限り頻繁にそこに赴くべきです。しかし、今晩お伝えしたいメッセージはこれです。必要とあらば、私たちはどのような状況にあっても、主と共に、神聖で、啓示に満ち、深く教えられる経験を持つことができるということです。さらに、あえてもう一歩踏み込んで言わせてください。人生で最も悲惨な経験の最中に、すなわち最悪の環境で、最大の苦痛をもたらす不法行為に耐えていて、未だかつて直面したことのない克服不可能と思える障害や反対に直面しているときに、神聖で啓示のような深い教えを主から受ける経験ができるのです。では、これらの命題について、しばらく話してみましょう。私たちはみんな、何らかの形で、大きいか小さいか、劇的か月並みかの違いはあっても、しばらくの間、霊的な意味でリバティの監獄で過ごすことになります。自分の落ち度でなくても、様々な理由で、直面したくない事柄に直面するものです。実際、全く正しく適切なのに、主の戒めを守ろうと努力しているからこそ生じる理由で、困難な状況に直面することもあります。迫害に直面するかもしれません。心痛や愛する人との別離に耐えるかもしれません。空腹で、寒くて、惨めかもしれません。確かに、私たちの生涯が終わるまでの間に、誰もが一度は、預言者たちが人生の中で幾度となく味わってきたものの、ほんの一端を経験することになるかもしれません。しかし1838年から1839年の冬の出来事は、すべての経験は、たとえ辛くとも、天の御父にいつもつながっているなら、贖いを実感する経験になるということを、教えてくれるのです。これらの辛い教訓が教えてくれるのは、私たちの窮地を神は機械として用いられ、もし私たちが謙遜で忠実であれば、また信じる者となり、自分の問題のために神を呪うようなことがないならば、不公平で非人間的で、 人を落胆させる人生の牢獄を神殿に、あるいは少なくとも慰めと啓示、神の臨在と平安をもたらす状況に、神はお変えになれるということです。ここで、さらにもう一歩踏み込みましょう。私は先ほど、困難な時期は私たちに起こりうると申し上げました。しかし、預言者、ジョセフ・フィールディング・スミス大艦長、預言者ジョセフのまたおいであり、投獄されていたハイラムの孫は、それよりもさらに踏み込んだことを語っています。1963年、リバティ監獄ビジターセンターを奉献した際、今晩私たちが振り返ってきたような歴史に言及し、祖父と王子がこれほど不当に拘束されていたその場所を前にして、彼はこう述べました。それらの出来事は、起こり得たというだけでなく、起こらなければならなかったのかもしれない、と。彼は次のように語っています。あの時代の苦難、迫害、そして当時の教会に向けられた、ほとんど全面的とも言える反対は、必要だったのです。少なくとも、それらは私たちの民にとっての教師となりました。そして、人々を強くする助けとなったのです。さて、私たちの人生におけるこれら様々な経験の中で、どれが必須で、どれが任意でありながらもなお私たちに益となるものなのかを判定しようとすることはせずに、ここでは、リバティで学ばれた教訓のごく一部を提案させてください。それらは、ジョセフ・スミスにとって、学校の教師となった経験であり、同じように、私たちにとっても教師となり得る経験です。現世における学びと、永遠における生栄の双方に、極めて大きく寄与する経験なのです。これらの教訓を選ぶにあたり、私は、この逆境の中から生まれたもう一つの種類の祝福に目を向けたいと思います。これから皆さんへのメッセージで述べようとしている点を示すために、私は、この胸の張り裂けるような時期にジョセフ・スミスの唇から与えられた啓示の言葉そのものを直接用いています。これらの言葉は、今日、教義と制約の中に聖典として正乗り化されています。私たちは特定のお気に入りの聖句を持つべきではないのかもしれませんし、私自身、多くの愛する聖句があるため、一つや二つに絞ることはできません。それでも確かに、私の好きな聖句の一覧には、リバティの監獄の暗闇の中で書かれた聖句が含まれていなければならないでしょう。ここからすぐにわかるのは、神はその獄中の状況においてジョセフ・スミスを教えておられただけでなく、これから来る幾世代もの人々のために、私たちすべてを教えておられたということです。なんという聖文の賜物でしょうか。そして、その賜物のために、なんという高い代価が支払われたことでしょうか。もし、末日聖徒としての私たちの生活に、教義と聖約121章、122章、123章がなかったとしたら、それはどれほど空虚なものになっていたことでしょう。最近それらを読んでいない方がいるなら、今晩、遅くとも明日までには必ず読んでください。それが宿題です。私は、皆さんをチェックしますよ。それらは全体で、わずか6ページに過ぎません。しかし、その6ページに込められた美しさと力は、必ずや皆さんの心を深く打つことでしょう。そしてそれらは、神がしばしば、不思議な見業を行うために、不思議な方法で働かれる、ということを、私たちに思い起こさせてくれるでしょう。一条一条いずれにせよ、神は確かに逆境を祝福へと変え、これらの神聖な著作と考察を私たちにお与えになりました。それらは、その調子においても内容においても、純粋で、高貴で、キリスト教的なものでありながら、実に不純で、卑劣で、非キリスト教的とも言える環境の中で生み出されたのです。さて、それではリバティの監獄から得られる三つの教訓に移りましょう。まず第一の教訓は、すでに私が述べてきたことの中に含まれています。それは、すべての人が義人も含めて、むしろ特に義人が試練の時に直面するよう召されるということです。そのような時、私たちは神に見捨てられたのではないかと恐れることがあります。そして少なくともしばらくの間、自分の苦難は一体いつ終わるのだろうかと、 思い悩むことになるかもしれません。個人として、家族として、地域社会として、さらには国家としても、おそらく誰もが一度は、あるいはこれからなぜこれほどの悲しみが望まなければならないのか、あるいはこの暗闇と損傷はいつまで続くのかと問いかけながら、ジョセフ・スミスが感じたのと同じ思いを抱いたことがあるでしょう。私たちは、監禁という極限の深みと失意の中から叫ぶ彼の声に、自分自身を重ね合わせるのです。おう、神よ、あなたはどこにおられるのですか。あなたのお手は、いつまでとどめられるのですか。まことに、おう、主よ、あなたの民はいつまで苦しむのでしょうか。以前は、あなたの心は彼らに対する憐れみに動かされるであろうか。それは、私たちが人生のいずれかの時期に感じるであろう霊的な孤独であり、つらい、心の底からの叫びです。おそらく皆さんの若い人生の中でも、すでにそのような瞬間を経験したことがあるかもしれません。もしそうであったとしても、それがあまり多くなかったことを願っています。このような窮地に陥るとき、私たちは、神に見捨てられたのではないか、神は祈りを聞いてくださらないのではないかという恐れに屈してはなりません。神は確かに聞いておられます。神は確かに見ておられます。神は確かに愛してくださっているのです。悲痛な状況の中で、あなたはどこにおられるのですかと叫びたくなるときこそ、神はまさにその場におられる、これまでも、そして今も変わることなく、ということを思い起こさなければなりません。たとえ一時的に祈りが聞かれていないように感じ、神がどこかへ行ってしまわれたかのように思えることがあっても、信じ続け、信仰を保ち続け、祈り、天に向かって嘆願し続けなければなりません。神はそこにおられるのです。私たちの祈りは引き届けられています。そして、私たちが涙を流すとき、主は天の御使いたちと共に、私たちと共に涙を流してくださいます。孤独で、冷酷な、苦難の時が来るとき、私たちは辛抱強く耐え続けなければなりません。それこそが、しつこく願い求めるやもめの例えにおいて、救い主が教えられたメッセージです。扉を叩き続けてください。嘆願し続けてください。その間中、神はあなたの叫びを聞きあなたの望みを知っておられることを分かってください。神はあなたのお父様であり、あなたは神の子供です。学ぶべきことがすべて学ばれ、通らなければならないものをすべて通り抜けたとき、私たちにとっても、それは預言者ジョセフに起こったのと同じことになるでしょう。彼が最も孤独を感じ、天の御耳から最も遠く離れていると思えたまさにその時こそ、天の御父から、御霊による素晴らしい助けと、驚くほど栄光に満ちた答えが与えられた時でした。この陰鬱な地下牢、この重苦しい時期に、神の御声が望み、こう語られました。息子よ、あなたの心に平安があるように。あなたの逆境とあなたの苦難は、束の間に過ぎない。その後、あなたがそれをよく耐え忍ぶならば、神はあなたを高いところに上げるであろう。あなたはすべての敵に打ち勝つであろう。一見すると不当と思える状況が重なり、親切とは言えず、値しない扱いを受けることがあるかもしれません。それが敵と考えていた人々からである場合もあれば、時には、友人だと思っていた人々からであることさえあります。それでもなお、そのすべてを通して、神は私たちと共におられます。だからこそ今夜、私たちは聖歌隊に、サラ・アダムズによる伝統的な古いキリスト教賛美歌、神よ、慣れに近づかんを、めったに歌われることのない第4節まで含めて歌ってもらいました。聖歌隊はそれを実に美しく歌ってくれました。石のような悲しみの中から、私はベテルを築こう。こうして、苦悩を通して、我が神よ、あなたに近づかせてください。私たちは、この小さな人生の牢獄の中で、決して一人ではありません。苦しんでいても、実際には、これまでの人生で最も神に近くなっているということがあるのです。そのような知識は、同じような状況をすべて神殿での経験のようなものに変えてしまう力があるのです。私たちの地上の旅について、主は次のように約束しておられます。私はあなた方に先立っていこう。私の御霊は、あなた方の心の中にある。また、私の天使たちはあなた方の周囲にいて、あなた方を支えるであろう。それは、神が私たちを愛し、 気にかけておられるという永遠の宣言であり、困難な時にも、むしろそのような時にこそ当てはまります。第二に、困難なことが起こるからといってそれが時には不公平で、理由がわからず、不当と思えることであったとしてもそれは私たちが不義であるとか、祝福にふさわしくないとか、神が私たちに失望しておられるという意味ではない、ということを理解する必要があります。もちろん、罪は苦しみをもたらします。そしてそのような行いに対する唯一の答えは悔い改めです。しかし、苦しみは正しい人にも訪れることがあります。皆さんは思い出されるでしょう。ジョセフがリバティの監獄の奥底にいたとき、主は彼に、確かに彼が、苦難の中に投げ込まれ試練を通り、偽って訴えられ、家族から引き離され、穴に投げ込まれ、殺そうとする者たちの手に渡されたことを思い起こさせられました。それでもなお、同じことが世の救い主にも起こったこと、そして主が勝利されたのと同じように、私たちも勝利することができることを覚えていなければならない、と教えられたのです。救い主が経験されたことを思い起こさせるこの厳粛な教えの中で、リバティの牢獄からの啓示には次のように記されています。人の子はこれらすべての下に身を落とした。あなたは人の子よりも大いなるものであろうか。確かにジョセフ・スミスは救い主よりも大いなるものではありませんでした。それは私たちについても言えます。救い主に従い、主の足跡をたどって歩み、主の弟子になると約束するとき、私たちはその神聖な道が導くところへ行くと約束しているのです。そして、救いの道はいつの時代にもゲツセマネに続いているのです。もし救い主がそのような不当な扱いや落胆、迫害、不義、そして苦しみを経験されたのであれば、私たちがなお自分を主の真の弟子、忠実な従者と呼ぼうとするならば、そのような経験を全く受けずに済むと期待することはできません。それはまた、義なる者が、救い主の場合はまさに義そのもののお方でしたが、神の御前に完全にふさわしいものであっても、なお苦しむことがあるという事実をはっきりと示しています。実際、これは私たちにとって大きな教義的慰めとなるはずです。なぜならイエスは、職位の過程において、人類すべてが経験してきた、そしてこれから経験するであろうあらゆる心の痛み、悲しみ、失望、不当な扱いを、アダムとエバから世の終わりに至るまで引き受けられたからです。それは、私たちがそれらを同じほど深く、あるいは同じほど激しく経験しなくても良いようにするためでした。どれほど私たちの重荷が重く思えても、もし救い主が私たちに先立ってその道を歩み、私たちと共に、また私たちのためにその重荷を担ってくださらなかったならば、それははるかに重いものになっていたでしょう。預言者ジョセフがその務めの初期の頃に、救い主は次の教義を教えになりました。感じるのも耐えるのも非常に難しい苦しみについて語られた後、イエスは次のように言われました。神である私は、すべての人のためにこれらの苦しみを受けた。それは、人々が悔い改めるならば苦しみを受けなくても良いようにするためである。苦痛と試練を受けているときに、私たちは震えおののき、状況がもっと悪くなるのではないかと考えることもあるでしょう。しかし、食材がなければ、悪くなるかもしれないだけでなく、悪くなるでしょう。ただ私たちの信仰と悔い改め、そして神聖な食材を備えた福音への従順を通してのみ、もっと悪くなるのを避けることができるのです。さらに注目すべきことは、全く罪のない救い主だけが苦しまれたのではなく、ほとんどの預言者、また聖文に記された偉大な男女も同様に苦しんだということです。旧約聖書の預言者でも、モルモン書の預言者でも、新約聖書の使徒でも、またどの神権時代における指導者でも良いのです。誰かの名前を挙げれば、その人は必ず困難を経験しています。辛い目に遭っているとき、皆さんには仲間がたくさんいるということです。本当に素晴らしい仲間、これまで生きてきた中でも最も立派な人々と同じ仲間なのです。ここで、誤解しないでいただきたいと思います。 私たちは悲しみを探し求める必要はありません。殉教者になろうとする必要もありません。困難というものは、私たちが探さなくても自然にやってくるものです。しかし、もし皆さんの前に霊的な意味でのリバティの牢獄の時が待っていることが明らかな時には、その牢獄の神殿でジョセフに教えられた次の二つの真理を思い出してください。第一に、神は皆さんを忘れておられないということ。第二に、救い主はあなたが経験している場所にすでにおられたということです。だからこそ、主はあなたの救いと慰めを備えることがおできになるのです。皆さんが望むなら、主はすでに皆さんの勝利を計画し、備え、保証してくださっています。ですから、皆さんが苦しみの中にあるとき、決してあなたを忘れることも、見捨てることもありません。ですから信仰を持ち、それをよく耐え忍びなさい。最後にはそれがあなたの益となるでしょう。そして、あなたの主権は永遠の主権となり、それは強いられることなく、とこしえにいつまでも、あなたに流れ込むのを見ることになるのです。第三に、そして今晩最後に申し上げたいのは次のことです。このような困難な感情のただ中にあって、怒りや反発、復讐心を抱き、目には目を、歯には歯をと報いたくなる時であっても、主はリバティの牢獄という牢獄の神殿から次のことを思い起こさせてくださいます。すなわち、神権の権利は天の力と不可分のものとして結びついており、天の力は義の原則に従ってしか制御することも、運用することもできないということである。ですから、人生でそのような苦しい状況に直面し、神や人、友人や敵に対して反撃したくなる思いが湧いたとしても、次のことを覚えておかなければなりません。いかなる力も影響力も、維持することはできない、あるいは維持すべきではない。ただ、説得により、寛容により、温厚と柔和により、また偽りのない愛により、偽善もなく、偽りもなしに。預言者ジョセフの偉大さ、そしてすべての預言者の偉大さ、特に世界の救い主であるイエス・キリストの崇高さを思うとき、私はいつも深い証を感じます。なぜなら、あれほどの苦悩と困難の中にあっても、彼らは冷静さを保ち、忍耐強く、慈愛を持ち、許す心を保つことができたからです。それを語るだけでも大変なことですが、彼らは実際にそのように生きました。彼らは誓約を覚え、自らを律し、福音は都合の良い時や物事が順調な時だけでなく、いつでもそのように生きなければならないものだと知っていました。実際、信仰とキリストの弟子としての真の試練は、物事がうまくいかない時に現れます。その時こそ、自分がどのような人間なのか、また福音への決意がどれほど強いのかが明らかになるのです。その最も典型的な例は、十字架の苦しみの中で救い主が語られた言葉でしょう。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。私たちが傷ついているとき、これはとても難しいことです。侮辱されたとき、疲れているとき、ストレスの中にあるとき、あるいは罪なくして苦しんでいるときにはなおさらです。しかし、そのようなときこそクリスチャンとしての行いが最も重要になるのかもしれません。覚えておいてください。天の力は義の原則に従ってしか制御することも、運用することもできない。そして、そのような時こそ、私たちは天の力を必要としているのです。ジョセフがこの牢獄の神殿で教えられたように、苦悩や悲しみの中にあっても、私たちは、 すべての人に対して慈愛に満たされるようにしなさい。そうするときにのみ、神の前においてあなたの自信は増し、聖霊は常にあなたの伴侶となるのです。キリストの原則に忠実であり続けることこそ、神の力が私たちを助ける唯一の方法です。御霊にとって、憎しみ、怒り、復讐心、自己憐憫に満ちた心に語りかけることは、ほとんど不可能なほど困難なことです。それらはすべて主の御霊に反するものだからです。一方、慈愛、許し、忍耐、親切を求めて努力している心には、御霊はすぐに働きかけることができます。それこそが真の弟子の原則です。福音の原則はいつでも、どのような状況にあっても適用されるべきものです。そして忠実であろうと努めるなら、どれほど状況が厳しくても、クリスチャンとしての人生の勝利が失われることは決してありません。皮肉なことに、このような崇高で天のような教えが、あのような悲惨な場所と時に教えられたことに、私は深い感動を覚えます。リバティの牢獄の教訓の締めくくりとして、今晩触れてきたこれら3つの章の最後の節を引用します。リバティ牢獄の経験について聖典に記された最後の言葉で、主は預言者ジョセフ・スミスを通してこう語られました。従って、親愛なる兄弟たちよ、私たちの力の限りすべてのことを喜んで行おう。そして願わくは、その後、私たちがこの上ない確信を持って待ち受けて、神の救いを目にし、また神の腕が表されるのを見ることができるように。牢獄の神殿から発せられた言葉として、これはなんと信仰に満ちた、希望に満ちた宣言でしょう。この言葉を書いたとき、ジョセフは自分がいつ解放されるのか、あるいは解放されるのかどうかさえわかりませんでした。敵が彼の命を狙っている兆候もありました。妻と子供たちは孤独と恐れの中にあり、しばしば食べるものにも困り、父と夫なしでどう生きていけばよいのかわからない状況でした。生徒たちも家を失い、預言者とも離れ離れになっていました。彼らはミズーリを去り、イリノイへ向かっていましたが、そこにどのような困難が待っているのか誰にもわかりませんでした。まさに最も暗く、最も厳しい時代でした。それでもこの寒く孤独な時間の中で、ジョセフはこう言ったのです。従って、親愛なる兄弟たちよ、私たちの力の限りすべてのことを喜んで行おう。そして願わくは、その後、私たちがこの上ない確信を持って待ち受けて、神の救いを目にし、また神の腕が表されるのを見ることができるように。良い時も悪い時も、悲しみの時も喜びの時も、これほど素晴らしい態度があるでしょうか。最愛の若い友の皆さん、今夜の結びとして皆さんに証を述べるにあたり、皆さんに祝福を授けたいと思います。使徒として証を携えて世に出ていくとき、私たちには二つの機会、あるいは義務さえあるように思います。一つは、これまで私が務めてきたように、証を述べ、証言することです。もう一つは、祝福することです。救い主が古代の使徒たちにご自分と同じように行うよう招かれたように、今度はそれを全世界において行うということです。ですから今夜、この広大な講堂にいる皆さん、また世界の様々な場所で耳を傾けている皆さん一人一人を、まるで私の手が皆さんの頭の上に置かれているかのような思いで、皆さんそれぞれの状況の中で祝福します。それは、私が証を述べる時と同じ真心を持ってお授けする祝福です。主の御名によって祝福します。 神は皆さんを愛しておられ、皆さんの祈りを聞いておられ、皆さんのそばにいてくださり、決して皆さんを離れることはありません。兄弟の皆さんには祝福を授けます。皆さんが、そして私たちが担っている神の子の位に従う聖なる真剣にふさわしいものとなり、その弟子としての召しに忠実に生きることができますように。また、私たちが本当に主のようになれるよう祝福します。主のように考え、主のように語り、主がなされたことをさらに行うことができますように。兄弟の皆さんが忠実であろうと努力するとき、今夜、教義と誓約のこれらの章から引用した多くの約束を含め、真剣に伴うすべての祝福を受けることができますよう祝福します。また、この会集の中にいる姉妹の皆さん、そして私の声を聞いているすべての姉妹の皆さんを祝福します。私たちがどれほど皆さんを大切に思っているか、神がどれほど皆さんを大切にしておられるか、そしてこの教会の姉妹たちが初めからどれほど信仰の旗を掲げ続けてきたかを、ぜひ知っていただきたいと思います。時代の初めから今日に至るまで、そしてこれからも、多くの場合、私たちの人生において信仰の灯火を掲げてきたのは女性たちでした。祖母、母、妻、娘、姉妹、孫娘たちです。彼女たちは信仰の灯火と美しい生き方の旗を掲げ、どのような困難に直面しても、福音の原則を携えて歩んできました。時には、それぞれの人生におけるリバティの牢獄とも言えるような困難な時を通りながらも、そのようにしてきたのです。姉妹の皆さん、私たちは皆さんを愛し、尊び、祝福します。今夜もこれからも、皆さんの心にあるすべての正しい願いが叶えられますように。そしてこの集会を後にするとき、神と天と、この教会を導く兄弟たちがどれほど皆さんを愛し、尊んでいるかを、心に確かに理解して帰ることができますよう願っています。この大いなる CES の集会に集う教会の若い成人の皆さんに敬意を表します。未来は皆さんの手の中にあります。私の世代の者たちは、ほどなくしてバトンを皆さんに渡すことになります。神が皆さんを祝福し、今夜ここで語ってきた勇気と誠実さと高潔さを持って、その時代に立ち向かうことができますように。最後に、私は御父と御子が生きておられることを証しします。そして、私たちが困難な時を経験している時、聖霊を通して、主がとりわけ近くにいてくださることを証しします。また、何が起ころうとも、天の慈しみは決して皆さんから離れることはないと証しします。悪い日は必ず終わり、信仰は必ず勝利し、天の約束は必ず守られることを証しします。神が私たちの御父であり、イエスがキリストであられること、そしてこれが真実で生ける福音であり、この真実で生ける教会の中に見出されることを証しします。トーマス・エスモンソン大官長が神の預言者であり、この時代、この日のための預言者であることを証しします。私は大官長を愛し、皆さんと同じように支持しています。若い友人の皆さん、リバティの監獄の言葉を借りて申し上げます。あなたの道に踏みとどまりなさい。恐れてはならない。とこしえにいつまでも、神はあなたと共にいるからである。イエス・キリストの御名により、アーメン。